皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、雨降ってるから雨の音が入ったらいけないので窓閉めませんか？閉める？
もう暑いのに。閉めましたよ。
これでいいですか？あ、どうもありがとうございます。では改めまして、木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
誰ですかって、今日はもう佐々木忠三郎以外考えられないじゃないですか。
そうですね、はい。じゃあ、幕末でいうところのよくある人斬りの一派ですか？
いや、俗に言う人斬りには入らないですね。幕末の人斬りっていうのはよく4人いると言われているんですが、4人とも幕府ではない側なんですよ。幕府ではない側が、まあ、暴れ回っていたので、そっち側が人斬りという異名を持っている人が多いですね。
そうなんですか。ということは新選組は人斬りじゃないんですか？
新選組もどっちかっていうと人斬りですけど、人斬り新選組と言わないですね。新選組ってどちらかというと警察組織だから、裁判待たずしてその場で刑を執行するってやつなんで、人斬りっていうのはまあ暗殺の方を指してる場合が多いですからね。
そうですか。では佐々木忠三郎さんは一体誰をやっちゃったんですか？
はい、まあ前回お分かりの清川八郎なんですが、それともう一人
誰ですか？
坂本龍馬です。
坂本龍馬はんやっちゃってるんですか？ってことはこの人あれですか、幕末の始まりと幕末の終わり両方に刃を光らせたってことですか？
そういうことになりますね。
それってすごくないですか？
確かに地味にすごいですね。人斬りって呼ばれてる人たち何人かいるんですけど、そんなビッグネームをやっちゃってるわけじゃないんですよ。具体的に言いますと、はい、じゃあ端から言っていきましょうか。まずは川上源斎。この人は佐久間象山をやっちゃったと言われてるんですが、佐久間象山以外に誰やったかっつうとはっきりしないんですよ。
そうなんですか？
まあ確かに暗殺みたいなもんですから、はっきり書面に残ってなかったも仕方ないですよね。まあ大体やっちゃってる分のがはっきり分かってるのは白昼堂々っていうのが多いですけどね。佐久間象山も白昼堂々ですからね。
そうなんですか。この川上源斎という人は他に誰かやっちゃったんですか？
まあ他はちょっとわからないんですよ。
じゃあたった一人しかやってないんですか？
はい、たった一人なんです。
じゃあ佐々木忠三郎の方が上という言い方も変ですけど上ですよね。
まあ上っていう言い方変ですけど上ですね。まあわかりませんよ、源斎さんも陰で闇討ちとかバンバンやってたかもしれませんけど、まあとりあえず分かってるのは佐久間象山。
佐久間象山はまあまあ有名ですよね。
そうですね、砲術師なんで坂本龍馬の学んでますし、勝海舟も弟子におりますし、まあまあ有名ですよね。他はじゃあ次は田中新兵衛さん、はい、はですね、野木良日歴史でも紹介しましたけど、姉が高知金友派をやっちゃったと言われているんですが、まあ尋問の最中に自ら命を絶ってしまったので、真偽のほど定かではないんだけど、今の説ではまあ本当にやっちゃったらしいと。
ああ、確か刀を置いていっちゃって、その刀を見て、おこれは新兵衛派の刀でごわすって言った土佐人がおってってやつですよね。
はい、そうですね。ということはこの人は姉が高知金友藩だけなんですか？
いや、他にも何名かやっちゃったらしいんですよ。
まあ、あの岡田伊蔵とね、あの人斬り伊蔵と言われてる岡田伊蔵と一緒にグルになっていろいろやっちゃったらしいです。でも他の人はパッとしない名前なんですよね。まあ、パッとしないっていうのはもうね、あの失礼な話ですけど、確かに今振り返ってみて歴史上の大人物かと言われるとやっぱり姉が康治金友にしても清川八郎より知名度落ちますよね。まあ、坂本龍馬よりも上の知名度ってそうそうありませんから、坂本龍馬より上の知名度で暗殺の目にあった人っていうのはそうそういないんですよ。確かにそうですね。あと、あ、大久保利通さんなんかも暗殺されてますよね。そうですね、維新の充血にも入っておりますし、まあこの人ぐらいなんじゃないでしょうかね。じゃあ他には、あ、じゃあ先ほど名前出た岡田伊蔵ですが、岡田伊蔵はさすがにかなりやっちゃってるんですよ。かなりなんですか。はい。分かってるだけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人やっちゃってるんです。9人もですか。それはすごいですよね。その中に何か有名な人っているんですか。まあ、自分たちの勢力に反対していた邪魔者を消したような感じなんで、ビッグネームはちょっといませんね、残念ながら。9人もやっちゃってビッグネームがいないとなると、やはり佐々木田三郎の方が上なんでしょうかね。まあこの場合上という言い方も変ですけどね。確かに変ですよね。あ、4人って言いましたけど、あと1人は誰なんですか。あ、最後は桐野俊明です。桐野俊明さん、まあ、中村半次郎との最初名乗ってて、人斬り半次郎という言い方が有名ですね。小説とかでそういうタイトルがあったもんですから、人斬り半次郎というと結構やっちゃったんですか。いや、それがですね、どうもこの人もやっちゃったのは、まあ一人だけと言われてるんですよ。え、そうなんですか。誰をやっちゃったんですか。あの後部合体派の軍学者赤松小三郎という人らしいんですけど、これまた白昼堂々とやっちゃったそうです。誰ですかそれ。全然知らない名前ですよね。他にやっちゃった人はいるんですか。まあ、最後西南戦争に西郷どんガードして参加してるんで、戦争では随分やっちゃったとは思いますけど、人斬りって言われてた時代は一人、はっきり分かってるのは一人だけですね。じゃああれですか、4人人斬りって呼ばれてる人がいてガンガンやっちゃってるのはもう岡田伊蔵と田中新兵衛だけなんですかね。そうですね。じゃあこの人斬り、4大人斬りの中に佐々木忠三郎さんを入れちゃってもいいんじゃないでしょうかね。確かにそうですね。このくくりが何も反幕府側でなければならないという理由は特にないはずですから、幕府側から選んでもいいと考えたら、岡田伊蔵、田中新兵衛、佐々木忠三郎、この3人でいいんじゃないでしょうかね。そうですね。でも入らないのはやはり、そうですね、やっぱり京都見回り組ですから警察組織なんで、暗殺というわけではなかったからじゃないでしょうか。あ、つまり当然のことだと、当然の処分だと。そうですね、やっぱり新選組なんかも正々堂々とやっちゃってますからね、やるときは。なるほど、清川八郎と坂本龍馬ですから、これはもう3人の中に入れてもいいんじゃないですか。一番のビッグネームですよね。そうですね、佐々木忠三郎ではないんですが、案外人柄が良かったっていうのはあるんですよ。ほう、誰が。まあ桐野俊明なんかはおしゃれだったし人が良かって頼まれ方はよく引き受けたとか言われてますね。まあそっから察するに 当然本人も犯罪者意識はないでしょうね。やらねば自分たちが前に進まないんだと。だから自分たちのやってることは正義正当であると、そう考えていたのかもしれないですね。だからやっちゃってる人だからといって別に性格がごっついとか荒々しいとかいうわけではないですね。川上玄斎なんかもなんか色白で華奢な感じがしたらしいですよ。まあ華奢では剣は触れませんから、パッと見た目がそうやったいうだけのことなんですけどね。岡田伊蔵も龍馬に頼まれて勝海舟のボディーガードをやってた時もありましたから、本当にあれやったら龍馬の頼みとはえね、敵側のトップっていうかね、上の方の人ボディーガード普通ありえへんけど、それは単純にバカだったからじゃないんですか。ただ単に利用されていたと、まあそれもあったかもしれないですけど、もしかしたら坂本龍馬の漫画の大井龍馬なんかにあるようにまっとうな世界に戻すために、まあ、最終処先を決めてあったいうようなものだったのかもしれないですね。まあ本当のところは分からないですけど。分かりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。